聞くだけで運が良くなる兄貴の強運の種。毎週土曜日の午後2時30分からお送りしています。聞くだけで運が良くなる兄貴の強運の種。さあ今日も運が良くなるお話をお送りいたします。皆さんこんにちは。運を運ぶ人、兄貴こと黒沢博之です。本業は収益の上がるマーケティングデザインのお手伝いをさせていただいていますが、そんなビジネスの中でお会いした成功者、強運者と言われる方々の考え方や習慣が実は大変個性的だったりしていることに気づきました。それをより多くの方にお伝えしたいなと考えたのがこの番組です。強運になるお話、運の良くなるお話、ちょっと月を引き寄せるお話などをゲストの方からお伺いして強運体質になろうという番組です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。
ご縁、応援、貢献、ご縁、応援、貢献、夢の種。
本日のゲストは金融マネーのプロフェッショナル松本義和さんをお招きいたしました。松本さんは日本の保険会社で運用部門に配属された後、アメリカのプロについて株式投資のトレーニングを1年間受け、世界の金融の中心であるニューヨークでファンドマネージャーとして数百億円の運用を6年にわたりやってこられました。帰国後、外資系の運用会社で機関投資家を相手に資金を預かる営業をされてきています。現役のバリバリ金融マンです。その傍らでセミナーを開いて個人投資家の育成に尽くされていらっしゃいます。松本さん、本日は兄貴の強運の種にようこそいらっしゃいました。
こんにちは。
こんにちは。金融マネーのプロフェッショナルでいらっしゃいます松本さんの運のお話をお伺いするのがもうすごく楽しみだったんですよ。運とお金のお話は皆さんすごく聞きたいですよね。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速なんですが、セミナーを開いていらっしゃるということで、はい、幸せなお金持ちになろうと。
そうですね。
これはあれですかね、強運、運がいいお金持ち。
そうですね、
ということも言えるんですかね。
そうですね、それ言えると思います。はい、単にお金だけを持ってるんではなくて、はい、やっぱり幸せに生きてなければあまり意味がないということですね。
うん、そうですね。まあ、その強運の種ということですので、はい、早速なんですが、松本さんが考えられるですね、運が良いな、運がいいなっていうのはどういう、具体的にはどういうことをイメージされますかね。
そうですね、今回、この番組にお呼びいただいてですね、はい、まあ、自分なりに過去を振り返ってみて、まあ、運がいいってどういうことかなっていうのを、はい、自分に起きたことも含めてずっと考えてたんですね。うん、
はい、
でそれには2つあるかなというふうに思ってます。
はい、
まあ、一つは、まあ、自分が望んでいたことが、うんうん、あるいは望んでいることが叶う、うんうん、あるいは叶う道筋が、うん、まあ、できてくるって言いますかね。でそれで結果として、うんうん、その自分が望んだことが起きる、これがまず一つだと思うんですね。
まあ、本当にそれは運がいい、
そうですね、
ということですよね。はい、
それからもう一つは、特に自分がそれを、個別に望んだわけではないけれども、自分にとって、うん、良いことっていうのが、もう勝手にあっちからやってくるというような感じ、この2種類あると思うんですよね。
なるほど。はい、望んでないんだけども何かそれが起きることでいいことがあるよということですね。
そうですね。そんな感じですね。はい、
まあ、以前ね、松本さんにもお話伺いました、はい、その運がいいというところでは、本当に望んだものが、
そうですね、
本当に天の井に入ったよというお話をね、たくさん伺ったのでこれはね、ぜひこの番組に来ていただかないといけないなっていうふうに考えまして、はい、今日本当にお忙しい中ね、お時間作っていただいて、来ていただいたわけなんですが、はい、その望んでないっていうところっていうのはちょっともうちょっと詳しく教えていただきたいんですが、
はい、望んでないっていうのも多分潜在的には望んでるのかもしれないんですけど、 ある、まあ、あの一つ目のですね、さっき言った望んでるものが、はい、叶う、あるいは叶う道筋が見えてくるというかね、うん、まあ、そういうものができてくる過程で、はい、
過程で、
これが必要あれが必要って自分が考えてるわけではないんだけれども、うんうんうん、なんか勝手にそれが来る、あ、まあまあ、これって神様がそれやれっていうことかなみたいなね、そういうこともあるし、あ、これは神様はちょっと休んでこいよっていうことかなとかね、うんうんうん、そういうのも含めて、まあ、起きていることが結果としてやっぱり最終的にはいいことに全部つながってるって、そんなイメージなんですね。
あ、なるほど、まあ、いろんな要素があって本当に直接的に欲しいものが手に入るっていうことだったり、例えばそうじゃないけどもその手に入る前段階というか、
そうですね、
うん、はい、なんかこう
ありますね、
ある意味こう遠回りじゃないですけど、このその違う思ってもなかったような道を通って行ったら実はそこだったみたいな。
そうですね、それは
なるほど、
後からよくわかるっていうのはありますね。 あれはそういうことだったのかっていうのがやっぱりよくわかる、なるほどね、そんな感じですね、は
い、いやでも本当に本当に強運の体験をたくさんお持ちで松本さんなので、何か本当にちょっといくつか、はい、ね、車の話とか、はい、不動産の話、はい、もしよろしければね、お聞かせいただけたらと思うんですが、
は
い、
まあ、何度も、ね、お話ししちゃいました、はい、車の話ですけれども、はい、これはどうでしょう、本当に、はい、車種まで言っちゃっていいですかね。
いいですよ、はい、はい、
今実はね、まあ、イタリア車ですけれども、はい、マセラティに乗ってるんですね、
はい、
でその車実は、まあ、前乗ってた車が、まあ、だいぶ古くなってきてて、そろそろ新しい車も欲しいなと思ってた時に雑誌で、
はい、
マセラティの新しいクワトロポルテっていうね、はい、新しいのがモデルチェンジしてすごいかっこよく見えたんですよ、うん、これはいいなと、
車の雑誌なんかに出てたんですよね、
これいいな、これ欲しいなと思って見ていて、で、まあ、しばらくはねそれ雑誌で写真見るくらいだったんですけど、その後ふっと思い立ってよしと、試乗に行ってこようということで実はディーラーに行って、乗せてもらって、その感覚がね、あ、これは素敵だと、ちょっと惚れちゃいましたみたいな感じだったんですけど、そこからやっぱ頭の中にずっとそれがこう染み込んでくるみたいな感じになってて、で面白かったことに、で息子にですね、俺な買うから、
お、
まあ、それって買うからって
言っちゃったんです、ね、
言っちゃったんです
言っちゃったんですね。
息子はびっくりして、おお、親父、親父、本当かと、でもう買ったの、もう注文したの、いやいや、まだそれはしてないけど、買うことに決めたからって言ってたんですよ。うん、
なるほど。
で、いろいろ情報、その後もまあ気になるんでね、時々、まあ、インターネットとかを使って、情報をチェックしてたんでね、うんうん、そしたら、自分が欲しい車で、でまあ、ディーラーがデモカーとして使ってたものだったんですけど、はいはい、あると
お
っていうのが見えたんですね。でまあ、そこそこやっぱり新車に近いんで そこそこ値段したんですけど、うん、
まあ、マセラティですからね、
はい、でディーラーに電話して乗りたいんでちょっとすいません、準備しといてもらえますかって電話して、うんうん、翌日行ったんですね。でそこで、もう欲しくてしょうがないわけですよ。でそしたら、いや実はちょうど昨日値段をさらに100万下げましたっていう話もあったんですね。
100万下げ
そうみたいな話になってそこでですね、まあ、もう買うつもりなんで、はい、どういう支払い方がありますっていうような話をもう始めちゃ、
実現するための手段ですよね。
そうしたら、うん、いろんなパターンで、いやこういうのもあってああいうのもあってっていうのを具体的な数字に落とし込んできたら、はい、いやこれだったらいけるかもっていう気になってきて、
まあ、100万引いてますし ね、
そう、うん、じゃあこれですいませんお願いしますみたいなことを言って買うことにしました。でそれで話を聞いてたら、このデモカーは日本で最初に入ってきた、うん、この車種ではこの日本で最初に入ってきたものなんですっていうことで、うん、いろいろ聞いた雑誌とかに載ってるのもこの車ですっていう話になってえということは僕が雑誌で見てこれ欲しいと思ってた車そのものが自分のところに来たってことですかみたいな話になってですね、ちょっとすごい驚いたんですけど、そういうことが起きたんですね。
すごいですよね。
でおまけにそういうデモカーでやっぱりそう宣伝のために、うん、輸入してたので、オプションもものすごい一番フル装備に近い状態
で来
たの
で、
やっぱりものすごくいい買い物ができたなって感じだったんですよね。
いや、まあ、何回聞いてもあれなんですけど、本当に雑誌 その、ね、松本さんがこうご覧になってた、その雑誌に載ってたそのもの
そのものが来ちゃいましたみたいな感じでしたね。
それは やっぱりでも欲しいと思ってその行動ですか、やっぱりその乗ってみに行くとか、まあ、息子さんに言っちゃうとか
そうですね、
っていうのもありますけど、やっぱりそういうある行動をしてみると何か変わってくるみたいな部分もあるんですかね。
そうですね、やっぱりまあ、これ性格的なものもあると思うんですけど、はい、欲しいものしたいことって割と喋ります人に言っちゃいます。でそうすることによってなんか自分の意識にも入ってくるし、なんて言いますかね、興味がそっちにどんどん湧いてくるんで、いろんな情報が入ってくるようになるんですよね。
あ、なるほどなるほど。
多分普段だってその情報はあるはずなのに、意識あんまりしてないとそこって流れていっちゃうと思うんですけども、はい、意識することによってそれが引っかかってくるんですね、自分の頭に。でそうするとなんかあれこれもしかしてっていうのが出てくる、そんな感じだと思うんですよね。
いやでもね、その見てた写真の車がっていうのが
本当にそのままだったんで、ね、びっくりしましたけどね。
すごいですよね、まあ、確かになんかよくあの、ね、赤いものを探すっていう、赤い色っていうにこうテーマをもらうとこうそれに意識が向くっていうとか ね、ありますよね。
それと同じですよね。
あと何かもう一つ不動産の話も、
そうですね、まあ、たまたまなんですけど、私の知り合いがあのタワーマンションの、はい、まあ、ペントハウスですね、最上階の角部屋で一番いい部屋、はい、そのマンションで一番いい部屋を持っておられて、うん、まあ、引っ越すことになったんで、売りたいと思ってんだけどお前どうだというふうに来たんですね。でたまたま僕が住んでた、その時に住んでた家っていうのがちょっと特殊な家だ、特殊な家って言うと変ですけど、もともと事務所で使ってたビルを改造して家にしてた家だったので、
作りが、
そう作りがちょっと普通の家じゃなかったんで、こんな家、あ、いや、売れない、この家を売らないとそっちのマンションは買えないですよということを言って、うん、いやこれ特殊な家なんでそう簡単には売れないでしょうという話をしてたんでね、試しにでもとりあえず出してみましょうかと言って、出して1週間で内見の申し込みに入って翌日、購入の申し込みが入っちゃったということで、そこが売れちゃったんで、じゃあそっちのマンションを買いますみたいな、そんな感じだったんですよね
すごいですよね、うん、なんかもうすぐ、そのなんかもうそうすると決めたらすぐパパパって
なんか起きちゃう、起きちゃう、動き出しちゃう、ね、なんかそれがすごい面白いな。
いやでもそれを強運と言わずして何と言うのかと私は思いますけど、
うん、意識してないんですけどね全然。
でもねそれだけ本当にね強運、私は本当に強運者だと思ってるんですけど、まあ、その例えばその具体的に、まあ、松本さんがその、強運、まあ、運を上げるとか、まあ、潜在意識なのかもしれませんが、引き寄せるとかっていう形で何か具体的に何かそういうトレーニングとか、はい、なんかされてる、意識されてることってありますか？
そうですね、まあ、今自分、まあ、基本的にはおそらくなんて言いますかね、考え方っていうのをできるだけポジティブに、
はい、
維持するっていうのは多分大事だと思うんですね。
考え方を維持する、
はい、で、まあ、これ私のこれも多分幸運だと思うんですけど、私の母親が、はいはい、とってもポジティブと言いますか、基本まあ、見方によっては脳天気というくらい、いや本当にネガティブなことが起きても全然、まあ、なんとかなるわよみたいな感じでいつもいたんですよね。それが多分すごい非常に映ってるんだと思うんですけど、はい、いろいろ困ったことがあってもでそれに対していろいろやるんですけど、最後は、まあ、なんとかなるかなと思いながらやってるっていうのが一つあるんですけど、これも一つ大きいと思うんですね。
なるほど。
であとはやっぱりまあね、やっぱり強運ができる、まあ、ネガティブなことっていうのを考えることを完全に否定することって、は
い、
シャットアウトすることはできないので、できた時は、は
い、
そういうのが起きた時にそれをできるだけそれが長引かないで転換させていくっていうのは大事だと思うんですけど、うんうん、
なるほど。
まあ、それのためにやっぱり、まあ、それなりにやっぱりインプットしていくっていうのがすごい大事かなというふうに思ってるんですけど、まあ、その一つで、はい、まあ、潜在意識に特に落とし込むためにですね、
はい、
まあ、以前にもこの番組に出られた、
はい、
まあ、強運の権限みたいなね、
はい、
南部刑事さん、はい、ですよね、
はい、
南部刑事さんの書かれた勝ち組の共通項っていうのと、はい、運はつかめるという本があります、
はいはい、
そうですね。それからあと斉藤ひとりさんの本とかもあるんですけど、はい、あとナポレオンヒルの思考は現実化する、はい、デール・カーネギーの人を動かすという、まあ、この辺の本があるんですけど、はい、これを、まあ、当然ね皆さん読まれてると思うんですけど、うん、読んでるだけだとちょっとなかなか、はい、 まあ、時間も、ね、あってなかなか大変かなと思うのもあったんで、うんうん、実は潜在意識に落とし込むためにということで、うんうん、はい、これを全部音読して録音したんですね、うん、
自分の声 で、
そうです、
読んでる、
で録音して、うんうん、それを、まあiPhone に入れて、はい、ほぼ毎日何かを聞いてる。
それはご自分の声を聞いてるってい
う、そうです、自分の声でそれを読んでるのを聞いて、で、すごく面白いのはこう毎日聞き流す感じではあるんですけども、はいはい、ふっと何か引っかかるときあるんですよ。なんかその、ナブ刑事さんが言ってることだったりとか、はいはい、ナポレオン・フリーが言ってるそのテーマで何かこういうふうにした方がいいっていうようなことを言ってることがふっと引っかかるときっていうのは、大体本当にそれが必要なときなんですよ。
なるほど、
面白いですよ本当に。
そう、ご自分でもご自分の声を聞いてるわけですよね。
自分の声なんですけど、でいつも聞いてるはずなのに、それ聞き流してることが必要なときに必要な言葉がふって引っかかるんですよ。これはね、これ多分やってるとそういうことが起きてくるんだと思うんですね。
うん、そうですね。まあやってないとまああれわからないんですけど、なるほど。
これすごい面白いです。
一回こう、じゃあその本をずっと音読ですよね。
そうですね。
はい、こう声を出して読む。
そうですね。その時にまあ録音を全部してってっていうことですね。はい
は
い
は
い、
それを今度まあ通勤の途中であるとか、
そうですね。
まあね、ランニング走ってる時にあるかもしれない。
聞いて、
なるほど。まあ聞き流してる。
聞き流してる感じですよね。
面白いですね、それをご自分の声を常に聞いてるような感じですね。
そうですね、時々ね、面白いんですよ、眠い時に録音したやつだとね、なんか眠そうな声になってたりとかね、それがちょっとバレるのがちょっと恥ずかしいんですけど、
いやいやいや、
あ、なんか変なこと言ってるみたいな、ね、読み間違えたとかって他の人に聞かせるわけではないの で、
ね、
別にいいんですけど、
ご自分の声をご自分は聞いてるだけだ、
そうなんですよね、
なるほど、あ、でもこれはすごいいいかもしれませんね、本当に、今さ、今ね、スマホを皆さんお持ちですから、その録音も簡単にできますしね、
やっぱり運がいい悪いっていうのはやっぱりなんていうかな、いかにネガティブな思考を消すかというか、消すかっていうところにあるんじゃないかなと思うんですね。やっぱそういうことを言ってる人かなり多いので、
まあ、コントロール
です
かね。
だから、はい、起きてしまうことはしょうがない、そういう考えが出てくるのは多分人間としてしょうがないんだと思うんですよね、はい、でそれをいかに早く消して、要はポジティブな思考に変えていけるかっていうところがすごいポイントなんじゃないかなと思いますよね。
でも本当、松本さん以前から本当に存じ上げてまして、でも本当にこう言葉とかでも本当に、ネガティブは出てこないですよね。
そうですか。ありがとうございます。
本当にそう思います。はい。なんかそれはやっぱり習慣という形で身についているものなんでしょうかね。
まあそうですね。訓練ですよね。ただ弱音を吐くような時もあったりするんですけど、あ、やってるなっていうのを気づく。
気づくっていうことですね。
気づいたら、いやいやいやいやって変えていくっていうのね。無理やりでも変えちゃうとかね。まあそういう時に例えばなんか自分でこういうことを言えば、はい、気分変わってくるとか、こういうところあれを思い出すと、昔あったなんかいいこととか、
はいはいはい、
何かポジティブなイメージを持つものを思い出すとかっていうのをするだけでも、多分全然そのネガティブな感情みたいなものが落ちてくるんで、
それはご自身の、まあ、体験であるとか、ね、っていうことですよね、はい、いやそれは皆さん当然違ってくるわけなんですけど、
そうですね、それは違うと思いますね、人によってね。
でもなんかそういうスイッチみたいなの一つ持ってるといいかもしれませんね。
そうですね。それは非常に大きいと思いますね。
意識を切り替えるスイッチみたいなものが、その良かったこととか、
そうですね、
はい、成功体験もそうですよね。あ、でもすごい面白い、こう、なんていうんですか、これも一つのトレーニングっていうふ
う
に言えますかね。
一つのトレーニングだと思いますね。
はい、いや、すごい面白いですね。
こういうことをね、やっぱ教えてくれる人に、
はい、うんうん、
会えたとか、
はい、
こういうことを教えてる本に出会えたっていうのも多分僕としてはラッキーだったかなと思いますよね。ああ、そういうことかっていうのが分かってやってみてっていうところだったので、
まあ、南部刑事さんもね、本当にもう強運が吹く来て歩いてるみたいなもんですから。
そうですよね。で、南部刑事さんに会えたのは黒沢さんのおかげですか。
いやいや、どうでもないです。ありがとうございます。本当にね、もう皆さんのものですからもうぜひぜひ、はい、
はい、
分かりました。 あと今本当にお仕事の、ね、世界の中 で、ね、まあ、金融、まあ、お金、はいはい、まあ、マネーという世界の中 で、ね、お仕事されていらっしゃるんですけども、はい、その中で例えば運がいい、まあ、皆さん当然、ね、お金は欲しいとか、はいはい、お金持ちになりたいとかっていう、ね、考えていらっしゃると思うんですけども、はい、 そ、 ね、まあ、そことその運というのはどういう形 で、 こう、そうです、ね、なんか結びつきがありますか。
おそらく、まあ、本当に投資の世界だけだと、はい、これも、ね、実はすごい運っていうのは、うん、ものすごいあるんですよ。
だから
どんなにうまくやってても、うん、運が悪い人ってね、あのかわいそうだなと思うくらい、ね、裏目に出ちゃうとかっていう人も結構やっぱいるんですよ。そういう時ってやっぱりなんていうかな、あのそのやっぱりネガティブな思考にやっぱりハマってるなっていう感じのところがあるので、やっぱり運用の世界、投資の世界でもやっぱりポジティブにものを考えられるっていうのは大事、はい、ただ単純に楽観的なだけっていうのはダメなんですけどね、うん、やっぱりあの準備は できるだけっていろいろやれるべきことはできる、あのともかくやった上でポジティブにものを考えるっていうことですね。だから、まあ、あのポジティブにこう大きなビューを持って計画する段階ではやっぱりネガティブなことも一応、はい、まあ、リスクとしてやっぱりいろいろ考えなきゃいけないので、はいはい、そういうのはそうした上で、はい、もう一回あとはポジティブに行動するっていうのがやっぱり必要なんだと思うんですよね。
なるほど、単にその、ね、まあ、こう楽観的に
そう
な
んです、ね、
っていうことじゃないわけですね。
何も準備しないで楽観的にやってると、あの大変なことになることが多いんで
結構そういう方もいらっしゃいますよ ね、
そうですね、あの楽観的に、あのポジティブというのと楽観的だとちょっと違うので、うん、そこは
確かに、はい、その計画が、
まあ、やっぱりきちん と、 あのリスクまで考えてやった方がいい、
良、まあ、くないことも考えてと、ね、いうことですよね。
そういうのが起きた時にはこうしよう、ああしようとかっていうのも考えておくと全然違ってくるし、
なるほど、ね、はい、その単に悲観的になるということではなくて、 そ、 ね、そのリスクが起きた時にはこう対応しようとか、はい、ね、まあ、心積もりということですかね、はい、
あとだから、個人の投資なんかの場合だと、はい、やはりまあ、なんていうかな、お金のところ、お金の多さ少なさって言いますかね、はい、そこだけに気持ちがとらわれちゃうと、あまりうまくいかないケースがやっぱりあるかなと思うんですよね。やっぱり、投資って何のためにやってる投資かとかっていうところでお金儲けだけのところに、集中するよりは、例えば株式であれば、そこの会社のが成長することを、ここの会社すごい重要なことやってるから、こういう会社のやってることに応援したいなっていうな感じでいると、意外にね、まあ、途中でいろいろいいこと悪いことあっても、やっぱりきっとそういう会社はやっぱり社会に貢献してるので、やっぱりちゃんと認められて成長していったりするんですよ。そうすると結果としてそこに投資してることがプラスになっていくっていうのはね、で気持ちもやっぱ楽になるんですよ。
そうですよね、
投資していることでなんかその株価の動きにものすごくこう一喜一憂するというよりは、はい、そこの会社がちゃんと収益上げて頑張ってくれてることが嬉しいっていう風になっていくと、
本当に応援ですよね。
そうです
ね、
そうなると、うんうん、その株価がこう、ね、ちょっとぐらい動いたところであんまり気にならなくなってくるし、
なるほど、
やっぱり自分がそれによって、まあ、なんていうかその会社のスポンサーだっていうかね、うんうん、あの応援団だみたいな感じになると、
そうですね、
そこでなんていうかな、気持ちがやっぱりあのプラスポジティブに動くので、はい、いや、それは逆に、まあ、お金持ちになっていく過程でその心が穏やかで豊かになっていけるかなっていうふうに私は思うんですよね。
やっぱりその単にお金を儲けるために、まあ、株を買ったりとかで、上がって嬉しいとか下がって悲しいとか、
当然ね、上がった方が嬉しいですけどね、
まあ、そうですけどね、でも、まあ、そこでこう気分を上下させるんではなくて、
そうですね、
やっぱりその会社の応援であるから、ね、まあ、頑張れよっていう、
そういう感じですよね、
意識をこう振るみたいな感じなんでしょうかね、なるほど。でも 今までのその例えばお金の世界の中で、はい、その実際に運、まあね、あの松本さん基本者でいらっしゃるので、はい、まあ、なんかお金の、まあ、もちろんビジネスの中で、はい、まあ、こんなことがあったよっていうのがありましたら教えていただけますか。
そうですね、
まあ、お仕事を通じてですけど、
まあ、なんだろうな、まあ、投資の世界っていうか、まあ、本当トレーディングも、ね、仕事でトレーディングやったりとかっていうのもやりましたし、はいはい、非常に難しい中でも、結構ちゃんと儲けさせてもらいましたみたいな、会社にちゃんとじゃあ貢献しましたみたいな、でたまたま非常に時期も良かったんでしょうけど、私がだからニューヨークで運用している時に、 まあ、非常に調子も良かったので、はい、そこで上げた収益が、まあ、一人で上げたという形になるんですけど、はい、一人で上げた収益がその時の日本 の, その私が勤めてた会社の収益の 10% だったんですよね。っていうことが一回あったんですよ。
1割
を一人で稼いじゃったみたいな、ね、でそれ、まあ、私一人の力じゃなくて市場が良かったからっていうのもあるんですけど、そういうのを見たときに、まあ、逆にそこでちょっと鼻がこうちょっと、ね、高くなっちゃったり したことはありましたけども、でもやっぱりそういうのもやっぱ一つの運だったかなっていうふうに思いますね。
でもね、扱われてる金額がもう
そうです ね大きいですからね。
もうちっちゃな国の国家予算みたいな金額
ね、なんかなっちゃいますね。
額になっちゃいますからね。
札束を目の前で見てないんで大丈夫です。
あ、なるほど。数字だけを見てる。
数字だけ見てるので全然平気なんですけどね。
なかなかお仕事の話ってちょっとこうね、デリケートな部分もあるので、ちょっと難しいとは思うんですけども、まあそういう形で松本さんが開催されているその幸せなお金持ちになろうというそのセミナー、はい、これセミナーですか？
セミナーですね。はい。まあ一応6回シリーズでちょっとやってるんですけど、
1回がワンクールっていう形なんですね。そうですね。
はい。で、1回目っていうのが、まあ基本お金っていうものをどう考えるかとか、あるいは、資産形成、お金を、まあ、増やしていくっていうのをどう考えるかっていう、本当に投資全般の話の基礎的なもの、はい、だから簡単に言ってしまえば、まあ、線の抜けたお風呂、はいはいはい、に水を入れて貯めるにはどうしたらいいかと一緒ですよ。だから、ね、脂質が線が抜けてるんで脂質が であって、はい、で上からお金を入れてって、うんうん、でどう貯まるかだから、要はたくさん入れても要は出てく方が多ければ貯まんない。
なるほど。
だからやっぱり脂質を減らす部分と入れ、まあ、投資で、ね、当てていくお金を増やす、まあ、収入を増やしていくっていうのと、はい、両方考えなきゃいけないしっていうところで、で投資っていうのがやっぱどうしても注目浴びがちですけども、はい、投資の占めるウエイトって実は生活の中ではどんくらいかとかね、まあ、やっぱり最初はやっぱり稼ぎを増やすことを考え、本業で稼ぎを増やすことを考えなきゃダメですよみたいな話とかっていうのをしていくとかね、そんな話も含めてずっとやっていって、で2回目か3回目4回目っていうのが、まあ、基本的な株の投資についての、はい、で、まあ、若干専門的なところも入りますけど、基本は、はい、まあ、さっき言ったね、会社株投資って会社は部分的に所有することですから、
はい、そうですね、
でそれの意味とか、だからこういうふうに考えていったらいいよっていうようなことを一応お伝えして、あと5回目で債券やって、最後に、まあ、それ以外の投資っていうことでいろんな全体像を締めていくみたいな形 でなので、実は私のところで基礎的な知識をきちんと教えて、まあ、投資できるようなところまで持ってきますよって話はしてるんですけど、要はまあ、短期でね、例えば1年で1億稼ぎましょうとかっていう話は全然しないんですよ、うんうん、
ね、
実は、
はい、よく、ね、ネットで見るとそういう、
そういうのが多いんですけど、
多いですよね、そうではなくて本当に、まあ、本当の意味で幸せなお金持ちになるっていう、長期的な、
そうですね、長期的にやること で本業を大事にするっていうことで、まあ、心を穏やかにしている状態のままで投資をしつつ、あ、まあ、財産形成していきましょうっていう、そういうスタンスですね。
なるほど、はい。まあ、でも本当にその本当に基礎からね教えていただけるっていうのは本当にこう株のかの字もわからないっていう人には、まあ私もそうなんですけど、いいかもしれません。本当にそのそしてだんだんそういうお金持ちの階段を上がっていくっていう、
お金を貯めていくことのっていうか投資をすることの面白さとかね、そういうのを知っていただけるといいなっていうふうに思ってます。
なるほど。で実はですね、これこの放送日が5月の3週目の土曜日なの で、ね、ちょうど
そうなんです。この番組の直後に実は一番直近のものがあります、ね、ということなので、まあ、これはちょっと間に合わないんですけれども、はい、次が、予定では6月の23日の、はいはい、土曜日ですね、15時からということで、はい、やることになってます。
わかりました。
でこれはFacebook、はい、まあ、実はFacebook でしか告知をしていないので、あ、まあ、Facebook とあとは、メルマガですね、あ、まあ、そこで、はい、告知をしてますので、まあ、松本良和というのでですね、まあ、Facebook でちょっと探していただいて、
はい、
ね、そこに使われている写真が、猿の写真ですね。昔あったのウォークマンの、ウォークマンのね、はい、こう瞑想する猿の、はい、あの写真がありますんで、それを見ていただければ、あ、これだなって分かると思います。
そうですね、もしあの本当にご興味ある方はそこのフェイスブック
で、ね、
ちょっと探していただいて、あの本当に、もしかしたら運も一緒に、ついてくるかもしれないので、ぜひぜひ、チェックしてください、もう本当あっという間に30分
そうです、ね
経ってしまいました、本当に、ね、もっともっとたくさんお話を伺いたかったんですが、またね次回遊びに来ていただけたらと思います、
はい
はい、またこの話の続きをぜひぜひ伺わせていただきたいと思います、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。失礼いたします。